こんばんは。自分に期待できる未来を子供たちにプレゼントする天才キッズラボ主催、水本舞です。今日がいよいよ体験会前のメール最後の一通です。ここまで音声しっかり聞いてくださって本当にありがとうございました。さて、ここまであなたにはなぜこれからの時代、ただエリート、秀才になることを目指す以上にお子さんの天才性を伸ばすことが大事なのか、そしてそのためになぜ親自身が自分の正しさ、常識、思い込みに気づく必要があるのかについてお話ししてきました。その上でこういうお話すると、じゃあ子どもの天才性さえ見つけられたら一安心っていうことですよねっておっしゃる方がね、いらっしゃるんです。たまにね。でもちろん知らないよりもね、知っておく方がいいですよね。天才性、知らないより知っておく方がいいです。これ断言できます。でも天才性のありかが分かったとしても、普段子どもたちと接する私たち親があることをしっかり理解して実践できないと、お子さんがその天才性を活かせないどころか、お子さんの可能性を狭めてしまうんです。それが何かというと、天才性はあくまで可能性を広げるための選択肢の一つであるということ、これを忘れちゃうのが実は一番危険なんですね。この子にはそっか、こういう天才性があるんだってなった時に、こういう天才性があるからこうすべきでしょうって、この天才性が唯一の選択肢って思っちゃったら、エリートになるのがいいでしょうと我が子に自分の正しさ、常識、思い込みで接するのと大して変わんなくなっちゃうんですよ。8日目の音声覚えてますか？8日目の音声でご紹介したみたいに、私の長女、組織で活躍するのに向いてる天才性があるんですね。もし長女が私、ママみたいに起業して独立する、フリーランスになるって決意した時に、何言ってんの、ダメだよ、あなたに組織が合ってんだからそのまま会社で働いてねよって反対しちゃうのって、これ違うわけですよ。だからこそ天才性は可能性の一つであって、そこに親もそして子ども本人も固執しすぎちゃいけないんです。なんで、それってすごく可能性を狭めてしまうことだから。なんかあなたにはこういうすごいところあるらしいよ、聞いて。そうなんだ。いや、ね、ちなみにね、こういうの向いてそうなんだけど興味ある？ないぐらいの塩対応される方がいいのかもしれない。むしろね、そんなお子さんに塩対応されてもがっかりしなくていいと私は思います。いつかね、タイミングが来た時に思い出してくれることもあるから、もう大事なのはね、お子さんの気持ちだよってことを忘れないでください。あなたにはこういう天才性があるから今すぐこれをやろうみたいな熱血な感じじゃなくて全然いいです。親に言ってもらった言葉ってきっとね、子供の中に残ってます。子供が自分と向き合うとき、自分のことを考えるときに、あ、そういえばお母さんこういう選択肢もあるって言ってたな、あ、そういえばこういうことが向いてるよってお父さん言ってたな、みたいにもう必要なときに思い出してもらえる、もうそんなね、まあ、ゆるさというかお守りみたいなものでいいと思うんですよね。大事なのは、自分にはこういう可能性がある、こういう可能性もある、自分にはいろんな選択肢があるって子供に知ってもらうことだと私は思ってます。子供にまつわる悲しい事件のニュースを聞くとね、自分には可能性がないって信じちゃう子が本当に多いなって思います。それにこの可能性がないって、可能性がゼロっていう風にね、捉えられがちなんですけど、可能性がこれしかないって思うことも実はね、結構似てるんじゃないかなって思います。受験に失敗した、テストで一番になれなかった、大会で優勝できなかった、怪我をしてそのスポーツができなくなった、自分よりも上手い人がいた、そういう時に可能性がこれしかないって思っちゃうと、途端に心がポッキリ折れちゃうんですよね。自分の存在価値を疑っちゃうんです。でもね、嬉しいことに天才性って一つじゃないんです。その子だからできることって、例えば 物覚えがいい、もう足が速いみたいに、もうすごくわかりやすく勉強や運動に生かして成果がわかるものもあれば、人の気持ちに寄り添えるとか、どんな人とも仲良くなれる、リーダーシップを取れるみたいに、どう生かして、どう成果を確認すればいいか、よく考えないと、その場になってみないとわからないものっていうのもあるわけですよね。でも実はこういう分かりにくいものが、お子さんの可能性を広げてくれる掛け算の役割をしてくれるんです。物覚えがいい人はもうきっとたくさんいます。もうそれこそ機械に人は勝てないですよね。だけど、物覚えが良くて誰とでも仲良くなれる人って意外と少ないかもしれません。そういう人は、例えばね、きっと人の顔と名前を覚える物覚えがいいですから。しかも誰とでも仲良くなれる。いろんな人と気軽に話しかけることができる。であれば、忙しい経営者の方のサポート、まあ、秘書的な役割をしたら、すごく重宝されるかもしれないですよね。あるいは、もう馴染みのお客様、物覚えがいいですから、お客様の趣味とか、あるいは思考、今までどういうお話をされたかっていうのを覚えてるかもしれません。さらに、どんな方とも仲良くなれる。であれば、馴染みのお客様のね、接客をするときに喜ばれる。もうあの人がいるからこのお店で買うわって言われる存在になるかもしれない。とか、もういくらでも掛け算で可能性を導き出すことができるわけです。お子さんの天才性のありかをこれ見つける目的。私は子供をこう育てるべきだと頭を固くするためじゃないんです。私は子供をこう育ててもいいのかもしれないと頭を柔らかくするため。あなたはこう生きなさいと子供に正解を教えるためじゃなくて、あなたにはいろんな生き方ができると子供に選択肢を伝えるためなんです。A も B もある。C だってある。D も E もいいかもしれない。そんな風に自分の可能性にワクワクする生き方を子供にプレゼントする。それが天才性を伸ばす子育てで目指すものだし、できることだと、どうか覚えておいてくださいね。だからこそ実は、天才性のありかを知った後から、もう天才性を伸ばす子育てが本当に始まると言っても過言ではないんです。その具体的な方法は、天才性を伸ばす子育て実践講座でしっかりと学んでいただけますので、楽しみにしていてください。まずはお子さんがどんな天才性を持ってるか、あれかな？これかなとね、ワクワクしながらお待ちいただければなと思います。ということで、今日までこの音声聞いていただきまして、本当にありがとうございました。体験会であなたにお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。水本舞でした。